かぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週もこのお二人とお話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和勝孝さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
そして今日はですね、オープニングからゲストにお越しいただいております、岡三証券投資情報部長小川義則さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小川さん3ヶ月ぶりの出演ということなんですけど、
もっと心配してくださいよ。竹部さん並みに来てくださいよ。
呼んでいただければいつでも、
今ちょっと現地取りましたね。呼んで呼んだらいつでも来てくれるということで、はい、はい、
今日
は
ですね、いや
まだまだねちょっと厳しい状況続いてますから、はい、さてこの番組はですね、はい、YouTube でも同時配信しています。午後4時50分からはこの後 YouTube 限定で延長配信もしますので、動画でもぜひご覧ください。番組のご感想、そして出演者へのご質問などは YouTube の画面右側のコメント欄からも受け付けています。今日もすでにですね、皆さんからすごいいろいろコメントをいただきまして、ね、ありがとうございます。
八木さんの、あ、どうぞ。
おめでとうございます。
そうそう、誕生日おめでとうございます。
2日早いおめ
でとうございます。そうですね、もう今週、あ、来週日曜日に、はい、また一つ大きくなります。
おいくつになられましたか？
36です。
めっちゃ忖度して聞いたの。
早こうね、番組始めた時、はい、多分32歳とか言ってたのに、もう、ね、
もう元気キャラって言わないですか？
さすがにちょっと元気なくなってきたかなと思って。
次の、あの Q シートには36歳元気キャラって書いておいてください。久しぶりに読んでいただきたいと思います。
はい、大和さんから誕生日プレゼントいただいちゃいました。ありがとうございました。
来週持ってきます。
そうか、そんな別にそんな
八木さんだって常々いろいろプレゼントしてくれる。
そうい
や
俺井上彩香ちゃんにあげたんだけど、八木さん忘れると思
います
。
ちょっと一緒に言い過ぎたかもしれない。おかしいな、ちょっとアピール力が足らなかったかもしれないですね。そう、うん、ということで、あの小川さんは3ヶ月後で大丈夫なのでお待ちしております。
何の話ですか？
さあ、そして今日小川さんにたくさん資料をお持ちいただいてるんですが、番組ウェブサイトにそちらアップしておりますので、ダウンロードしてお使いになってください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報てんこ盛りでお送りしていきます。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りします。
かぶりつきマーケット情報局。
ではまずは今週1週間のマーケットを岡三オンライン証券提供の資料を見ながら振り返ってまいります。日経平均ですけれども、今週末 27,283円59銭で終えました。週間では 1% 近い下落ということで、264円41銭先週末より安かったということですね。まあ、今日の下げがねちょっときついものもあったので、そこが効いたかなという印象ですが、今週1週間どう見ますか？
そうですね、まあ、あの外国人投資家の動向とかも出てきて、やっぱりこの下げの、まあ、主体って外国人投資家なんだなというのが、まあ、明るみになっているんですけど、まあ、小川さんとこれなんでかねって話したんですけど、まあ、あの政治なんですかねっていう解説をしとくと、みんなあーってなるんだと思うんですけど、まあ、日本人的な発想からいくと、まあ、どんな選挙したって多分与党は勝てるんじゃないっていう話なので、まあ菅さんが顔として出てくるのに対しての長期その硬直というのまで織り込んで、まあポジション外しているのかっていうのはあるんですけど、そこってまだ見えてないので外していいんですかっていうのはあるんですよ。だって固まってないじゃないですか。だからその解説っていいのかってちょっと思ったりしていて、まあ一つは業績への不安なんじゃないっていうところかなと思いますけどね。
そうですね、結構ね、あの足元の、昨日のアドバンテストとか見ても、昨日は買われましたけどね、ちょっと続かないみたいな感じになってますしね。
まあ、僕のあれで、まあ、これって結局日本株を、まあ、先物でガンガン売ってるのは変わらないわけじゃないですか。それってやっぱり日本株 だけショートしてるというよりはやっぱりロングショートだと思うので、もう米国買って日本株売るっていうパターンで、米国の決算がいいから日本を売り増してるんじゃないかっていうのはちょっと考えられるっていうのがあって、足元懸念されていた高いハードルをさらに超えていってるというところがありまして、8割以上が一株益を予想を、ね、超えてますから現状、うん、これは意外ではなく相当いいなというのが、一応まあ半分弱、半分ぐらいかな、終わったところの、まあ雑感という感じになりますけどね、米国は、うんね、まあ、そこはまた追っていきたいと思うんですけど、
はい、
うん、実際のところまあ、うん、そうね、でもただまあレンジを大きく割ってくるような売りでは現状ない、まあ、割れてんじゃねえかっていうと、まあ、ギリギリ踏みとどまってるという言い方の方がよくて、ね、うん、まあ、これ何回もここ下ついてるから、まあ2万7000割れたら明確に下ですねっていう風な形だと、うん、
年初来安値をね、
そうそう、うん、超えてるんで、そのね、オプションの人とかはその数円が、まあ、結構命取りになるところあるかもしれないですけど、まあ、株の人は、現物の株の人はまあこれレンジ割れたって明確に判断するのってやっぱり2万7000円割れなんじゃないかなとは思うんですけどね、うん、まあ、時間外で割れたら関係ないからね、基本的にっていう話にもなりますから、
うん、
うん、あとはまあ、まあ、月末下げの部分もねやっぱり相変わらずあったなという、
そうですね、なんかアノマリー的な感じにもなりつつありますよね、はい、うん、去年9月ぐらいからずっと月末最終日下げてるんです
ね、11ヶ月連続
で、はい、うん、って書いてますね、
うん、
そうね、アマゾンの決算もね悪いわけじゃないんですよ、見通しが悪いんですよ、はい、その先の、だから下がってるんで、あの足元すごい良かったんですよ、うん、というのもね、あったりしますけど、うん、コメントもいただいてますけどね、まあ、そんな中で、まあ、マザーズがちょっと大きく下がってしまったなというところ
で、マザーズは週間で 4.6% の下落となりました、
うん、まあ、ここはまあ見切り売りなのかなっていうところと、まあ、あとはその時価総額が大きいものが結構下がりましたねって話も後からするし、あと新興市場の話はね、小川さんから持ってきていただいているので、そこでゆっくり、聞いていただければなと思います。
ではセクター別も軽く見ていきたいと思うんですが、うん、上昇目立ったのが今週はセクターではやはり海運業ということになりますね、1週間で 11% 近い上昇だったということで、
ね、ずっと海運だねっていう話なんですけど、
う
ん、
そうですね、
まあ、業績運動というのはやっぱりこう株主還元ですかね、ここは、
いやね、今日もちょうどあの昼過ぎですけどね、うん、あの商船三井の決算が出た時にかなりびっくりしたんですけど、
うん、
僕らも結構話題になって、
うん、
配当利回りがこれで 10% 近くなるっていう、ね、計算なんですけど、
そうそう、
どうしたらその、ね、配当が出てくるんだっていう、
そうですね、
ところですよね、
もともとね、結構その財務に苦しんだセクターでしたからって、これ何十年前の話してんだよって話ですけど、まあ、攻撃になったら船作って、その間船できない間で景気悪くなって、で、助けてくださいみたいな形をずっと繰り返していて、やっぱりリーマンショックの前ぐらいからやっぱりその財務改善に相当手を入れていて、まあ、まあ新規のですね設備投資もある程度抑えてという、まあ、あの石油財適所を続けてきて、まあ、ずっと内部留保というか、まあ、資本も溜め込んできた部分がありましたので、なので、まあ、ここでね一旦、まあ、株主に返すという決断をしたんじゃないかなと僕は思っているんですよ、うん、だからまあその部分かなと思うし、でもただこれ事前に上げすぎだろうと思うんですけど、この業績だけでこんなに上がっていいのかっていうのはちょっとね謎なんですよね、うん、だって結局2007年とかの、まあ、時の、相場が、まあ、緩和すごく強かったんですけど、その時の業績に考えるとまだまだ相当先を織り込んでいることになるんで、これってまああれかなと、まあ、基本投資家が101のミーティングした時にその辺の、まあ、現地は引き出さないけど感触を得て、まあ、実際、そこのね、部分でいいんじゃないって予想して買ったのかなとか思ったりもするんですけどね、うん、なかなか個人は難しいなと、この、まあ、大川さんおっしゃってたけど増配を予想するというのは、まあ、まず難しいだろうなと、思うところなんですけどね、
うん、9104の商船三井に関しましては東証一部の上昇率、13位に株を出しています。5000円近辺での値動きだったんですけれども、うん、今日高いところで5740円まで上昇する場面がありました、うん、ではちょっと個別の銘柄も、はい、さらに見ていきたいと思うんですが、まずは幕開けから見てまいりましょう。新興市場からいきましょうか、はい、幕開けはですね、うん、マザーズの騰落率ベスト30の中下落率のトップ、今週顔を出しています。4479、週間で 33% 近い上昇、うん、下落となりました。
すごいな、 企業度も 3.23% ありますね。
すみません、ヤマト銘柄で昔言ったんですけど。
これは振り返ってみましょうか。
そうですね、はい、本当
まず山本さんこれ持ってきた時に、はい、大丈夫っていう話を僕はまあ、
ね、して1月今年の1月ぐらいでしたね。
そうそうそう、はい、普通だったらああそうとか言いながら解説するんですけど、はい、これダメじゃないと、ここで山本さんが言って山本ファンがこの銘柄買っちゃったらやばいことになるんじゃないかなって僕の中でちょっと思ったのもあったんで、もう一回宿題にしたんですよ、うん、山本さんがもう一回調べてきてっていう、うん、そこのメッセージは多分伝わってたと思うんですけど、
そうですね、 PR 高すぎるよっていろいろアドバイス受けて、うんうん、じゃあやめますって簡単に言ったんですけど、うんうん、じゃあそれじゃダメだから、うん、ちょっと調べてきてよって言ってちょっと勉強したんですけど、うんうん、はい、やっぱこうなるですねっていう期待値が高すぎたんです
よ、うん、はい、そうなんですよ、うん、だからまあ株で大きな失敗をしないっていうのが一番僕お金残ると思ったんですよ。
なるほど。
それは毎回言うけど高 PR の銘柄を長期保有しないってことなんですよ、うん、まあ、株は成長が全てだという人もまあほとんど多いんですけど、うん、そう思っていいな、みんないいよって短期的に言ったところとかよく知られているところ、まあ、5、6期先の、ね、業績を、ね、織り込んでいるすごい成長株みたいのがよく見えて、それを買うのが醍醐味だと言ってトライするんですけど、大体の人がお金なくしてますね、うん、まあ、こういう下げ方するんですよやっぱり、うん、っていうのは高 PR の銘柄というのはイストリゲームですと僕はいつも言ってます。でイストリゲームって結局椅子があってこう回って音楽が止まったらバーって座るじゃないですか、で座れなかった人が退場していくわけで、だから高 PR から退場していくんですよ。でそれで次椅子を減らしてまた回ってくださいねって言って、でまたピピって座るわけですよ。だからどんどんどんどん時間が経つごとに高 PR の銘柄っていうのは減ってくるんですよね。
なるほど。
でこれはどんな相場でも、まあ、ちょっとその高 PR が許される相場もあるんですけど、長い目で見ると減ってくるんですよ。だから IPO の銘柄とかもダラダラ持たないこと、その1期2期1半期2四半期、高 PR を保ったとしてもやっぱどこかでその成長の塵がずれてしまうことがある、うん、で、まあ、これが30倍ぐらいまでであれば、まあ実際20倍台で止まったりもするんですけど、まあ50倍でも30倍で止まるからまあ半分弱で済むかなと思うんですけど、これ仮に100倍とか200倍だったものが、まあ業績が仮に悪くなっちゃった、一時的に悪くなったりしてもそのまあ PR がマイナスになったりとかもするんで、そうすると半分とかまあ4分の1とかっていうのは普通にあり得るんですよ。でそこでもう投げれる投げれないねっていう投資家すごく多くて、だこれをまあ伝えたいからこの仕事やってるのはその一つなんですね、僕のドメインのね、うん、なのでずっと同じこと言ってるんですけど、でもやっぱりどうしても短期でみんな儲かりたいからこういう銘柄買っちゃうんだよねっていう話になって、だし、まあ、こういう僕の同業の評論家の人とかでも上がってる、短期で上がった方がプレゼンスが上がるじゃないですか、ほら上がりましたねってなるわけなので、だからやっぱりそのチャートがいい、こういう勢いのいいものを話したがるんですよね、うん、そうするとそれを買ってしまった個人投資家の未来っていうのはこうなってしまう可能性もあると、まあ、これ幕開けが悪いっていうわけでも、まあ、これなんか全体の話なんですけど、やっぱり高 PR の銘柄に関しては本当に気をつけて買ってほしいなというのが、うん、もう本当の僕の願いですね、うん、それだけのためにやってるようなもんですよ、この仕事は、
うん、そういった意味では大和さんがね持ってきたいい銘柄だったということかもしれないですね。
教材としては良かったんだけど、は
い、勉強になりました、
はい、
聞いてる皆さんより僕の方が勉強になってますね
買ってた未来を考えると結構暗いものがあります。
そうですね、大和さんがねご紹介した時が8850円だったということで、今日安いところで4500円まで下げました。今週の終わりね、幕開けは4530円です。ではここでビーコミさんの銘柄、今週の銘柄いきましょうか。
そうですね、はい、今週の銘柄はですね、まあそうね、まあ、この時期に何持ってこようかなっていう決算絡んでもなと思ったので、決算が出たものをね持ってきました。6058のベクトルですね、
はい、6058ベクトル、水準確認しておきますと今週末1033円で終えています。
これの会社 PR の会社なんですけど、まあ、あとはプレスリリース配信とかタクシーサイネージとかね、やったり、まあ、取り扱ったりしてるんですけど、この銘柄はですね、まあベンチャー投資がうまいねとかね、いろいろまああるんですけど、まあ、総合力から考えると結構いいんじゃないかなというのも、ありまして、まあ、最近ちょっとね、業績が落ち込み気味だったものなんですけど、だいぶちょっと復調がね、この3期見えてきまして、まあ、最高益っていうのはなかなかもうちょっと遠いかもしれないですけど、やっぱり稼ぐ力をねある程度ある企業だと思いますし、まあ、コロナの中でね仕事はやっぱ多い企業だと思ってますので、 持ってきました。あとは、この業績発表が出た瞬間の株価上昇があって、その後、下落してるんですよね。
はい。
うん。なので、まあ、この相場に巻き込まれたっていうのもね、あるかもしれませんけど、なので、一回、この銘柄ここまで上がる評価っていうのはあると思うので、またリーグ優で潰れてしまったとかもいろいろあるかもしれないですけど、まあ、ちょっと出直りを見てみたいですねというところで持ってきました。
7月の半ばにですね、直近高値が1138円まで上昇していたということですね。ベクトルですが、今週末1033円で終えています。では、この後はゲスト小川さんにゆっくりとお話を伺います。ここでお知らせです。
岡さんオンライン証券、岡三オンライン証券なら口座開設から最大3ヶ月間、現物信用取引手数料を全額キャッシュバックいたします。キャッシュバック金額に上限はありません。さらにキャッシュバック期間終了後も定額プランなら売買代金100万円まで取引手数料が毎日無料。株主優待銘柄も取引手数料が無料です。現物信用合わせて最大200万円まで毎日無料。手数料に自信あり。株式取引なら岡三証券グループのネット証券、岡三オンライン証券。当社が取扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号、岡三オンライン証券株式会社。
ここからは岡三証券投資情報部長小川義則さんにお話を伺っていきます。今日小川さん、
はい、
いろいろと資料お持ちいただいていますので、そちら番組のホームページからダウンロードできますので、ぜひ参考になさってください。さて今日はどんなお話でしょうか。
そうですね、先ほどからこうマザーズのね、話がいろいろ出てましたけども、まあ、新興市場の中でも、まあ、マザーズはね、どうしても皆さん関心が高くて、まあ、IPO とかもね、結構こうキラキラした銘柄がいっぱい出てくるんで、マザーズ注目してる人多いと思うんですけど、いや意外に新興市場の中では個人的にはちょっとこうジャスダック、あんまり日の目を浴びないことも多いんですけど、ちょっとジャスダックとかね、まあ、最近2部とかも上がってますけど、そういうところに目を向けてもいいんじゃないかなと、まあ、そういうような話ですね。
じゃあジャスダックについてでは見ていきたいと思うんですが、最初に持ってきていただいたのが予想 PER ということですよね。
そうですね、まあ、東証一部とか日経平均とか最近まあ業績が改善してきてて PER が下がってますよということではあるんですけど、まあ、ジャスダックの PER もまあ同じような形でですね、5月ぐらいからですかね、この画面にあるようにですね、PER がまあ切り下がってきてますと。で、今年に入ってから日経ジャスダック平均が、まあ、大体10% 弱、7% くらいですかね、まあ、上がってるんですけども、株価は上がってますと、まあ、一方で、PR は下がってますということなので、まあ、そういった意味ではジャスダック、まあ、ある程度しっかり業績がこうついてきてるということの表れなんじゃないかなと思います。PR の水準だけ見ると東証一部と比べるともちろんまあ高いんですけど、まあ、それは先ほど来あったこう成長性を一部織り込んでるというところもありますよね。まあ、マザーズはやっぱり結構こう、まあ、夢を買う銘柄もね多いんでPR とか見るとね、先ほどあったようにまあ100倍とか赤字の会社で、PR 計算できないとか、まあ、いっぱいあるんですけど、いや意外にジャスタックの方はちゃんとこう地に足つけてちゃんと稼いでる会社が多いということだと思うので、まあ、同じね新興市場という括りの中では僕はこうマザーズよりも、まあ、マザーズももちろんいい会社いっぱいあるんですけど、
はい、
ジャスダックがね意外にいい、まあ、いい銘柄個別個別では多いんじゃないかなというところですね。
5月にこの PR が下がってるっていうことはやっぱり今期予想がいいってことですよね。
そうです
ね、こう予想 PR なんで、
うんうんうん、まあ、これ トピックスとか日経平均もまあそうなんですけども、この時期はちょっとおっしゃるようにね決算が出てきて、 で、その今期の予想に切り替わる中で、PR がまあ下がってるんですけど、まあ、あの今、書き込みのところでもね、トピックス PR17 倍台ってまあ書いていただいてるんですけど、まあ、確かにそこと比べると高いじゃんということではあるんですけど、でもまあ、
進行にしてはね、全然落ち着いた水準ですよね。
そうですね。まあ、最近は比較的こう、新規上場企業とかでも、ジャスダックね、いい会社も増えてきたりしてるので、ちょっとジャスダックのところはまだまだ注目できるかなと。
指数のチャートもご用意いただいています、はい、日足のチャートですね、次のページなんですけれども、これで見るとちょっと高値圏でのもみ合いといった印象
そうですね、はい、まあ、あのこれは、まあ、あのジャスタックのこう指数自体のですね、まあ、性格もまあいろいろあったりもするんですけども、うん、結構こうマザーズ指数って1日にね 3% 4% 上がったり下がったりすることもあるんですけど、はい、まあ、意外にマザーズ のジャスタックの指数に関してはそこまでまあ実はボラがなくてですね、うん、まあ、そもそもこのあたりは先物もないので、あのよく、まあ、東証一部とかでもね、先物主導とかって言われますけど、はい、まあ、別にその先物によって指数が上げ下げしちゃう市場でもないし、まあ、そういった意味では東証2部と一緒なんですけど、まあ、ある意味こう落ち着いて個別の銘柄をしっかりとこう、まあ、ウォッチできて、まあ、それがある意味強さが指数に素直に反映されるのかなというところですよね。
ではその個別の銘柄注目のものというものを持ってきていただきましたのでご紹介します。1407ウエストホールディングス、2782セリア、3540 CI メディカル、3891日本コード紙工業、4970東洋合成工業、6614式のハイテック、6629テクノホライゾン、6890フェローテックホールディングス、6957芝浦電子、7826古谷金属ということですね。
そうですね、はい、まあ、ある意味こう王道的な感じなんですけど、うん、これ、まあ、今期過去最高益を更新する見込みのジャスダックの会社ということで、うん、まあ、当然コロナがあって最近業績が落ち込む会社が多いんですけど、まあ、それをこう跳ねのけて今期さらに最高益ということなので、やっぱりそもそものこう土台にある稼ぐ力がすごい強い銘柄群ということが言えると思うんですよね。
いい銘柄ばっかりですね。
まあ結構ね、株価も上がっちゃってる銘柄も多いのも事実なんですけど、
セリアとかで一部行ったらもっと上がるんじゃないかって言ってたんですけどね。
直近で市場外の話とかもありますけど、その
あそこは結構プライム行けるとこ多いですよ、うん、まあ、ちょっと株主構成で行けないところもあるかもしれないですけど、うんうんうん、
そうですね、まあ、この一番上にありますウエストホールディングスとかも、まあ、直近のところではね、一部証券会社のこうレーティング等もあって、まあ、随分高い、ね、目標株価がついていて、株価がそれによって、押し上げられたという面もありますけど、まあ、この会社太陽光発電の、まあ、施工の会社ですけどもね、まあ、やっぱり今この再生可能エネルギーというところ、これまあ個人的には昔から結構個人的には好きな銘柄なんですけど、ずっとね株価水準が切り上がっていて、
すごいですね、
そう、今やっぱ太陽光の施工の仕事ありますからね、うん、昔権利取ったのずっと張っていってる部分があるので、その息の長いところですよね、うん、
やっぱりこう中長期的に、まあ、業績も伸びてますしね、うん、まあ、あと比較的こうテーマに、まあ、裏付けられている銘柄も多くて、うん、上から4番目に、まあ、日本コード紙とありますけど、うん、これも、まあ、いわゆる、まあ、電池に関わる銘柄、セパレーターの会社ですよね、うん、まあ、ちょっとこうそこまで派手さはないんですけど、でも実は着々と利益を、まあ、稼いでいて、うん、まあ、昨年も比較的結構株価が、ね、大きく上がった銘柄ですよね。
そうですね、昨年末ぐらいからかなり急激に動いづいてきまして、うんうん、1000円台だったのが足元3425円ということですね、
うん、そうですね、まあ、この会社もそうですし、その一つ下4970の東洋合成、まあ、これも半導体の裏方の会社なんですけど、はい、確か前回伺った時にもちょっとこう裏方っていうかね、素材とか裏方の会社が、まあ、日本やっぱ強いので、当時その時はグローバルニッチトップ企業というのをちょっとご紹介したんですけど、うん、はい、日本の会社の場合、まあ、ものづくり、この最終製品を作ってる会社よりはこの裏方の会社、表には見えないんだけど、いい会社がいっぱいありますというような話ですよね。下から2番目に芝浦電子っていう会社がありますけど、これも個人的には好きな会社で、温度センサーの会社なんですよね、
温度センサー、
まあ 電気自動車とか、まあ、いろんなところに温度センサーって必要になってきますけど、表にはね芝浦電子の温度センサーが使われてるかどうかなんてわからないんですけど
そうですね、
でも実はちゃっかり中には入ってると、
まさに裏方ですね、
こういう会社がまあやっぱりジャスダックには多くて、そういうところのまあ銘柄群っていうのが、まあ、実際に業績も伴っているということですよね。
古谷金属とかね番組でも結構お話ししたんですけど、まあ、もっと上がっちゃいましたけど
確かにこれもじゃあ、今期の予想が過去最高更新するっていうものを一回こう取り出して、
う
んうん、さらにその中でっていうことでピックアップした銘柄ですかね、うん、
まあ、先ほど PR の話にちょうどなりましたけど、はい、確かに PR 見ると、まあ、少し高い会社もねやっぱり多いとは思うんですけども、うん、まあ、マザーズのようにそんなにこう3年も5年も先の夢を買いに行くような形ではなくて、まあ、もうすでに業績がしっかりとこう稼げてる会社ということなので、うん、まあ、ある程度、まあ、それは一部のバリューのところと比べるともちろん PR 高いんですけど、まあ、ある程度のこうバリエーションの高さというのは許容されるのかなという感じですね、う
ん、リスナーさんのコメントとか見てみても、はい、ジャスタック銘柄結構注目されてる方多いようですね、うんうん、ね、持ってるっていう方だったりとか、
まあ、やっぱり2分とジャスタックはねなんかずっと上がってる銘柄結構ありますよね、うんうん、なので案外この相場の中でも小型そっちに逃げてる方はあんまり食らってないかもしれないなと思ってますね、うんうん、はい、
小川さん の, その資料ですけれども番組ホームページにアップしてありますので、今お話しいただいた注目のジャスタック上場銘柄もしっかり載っておりますので参考になさってください、はい、ではここで番組からお知らせです。先週木曜日、海の日恒例のラジオ日経リスナー感謝祭としてかぶりつきマーケット情報局特報を放送しました。番組はオンデマンドで配信中です。資料をご覧になりながらぜひお聞きください。その中でですね、新しく発売されました坂本さんの本の紹介とそしてプレゼントの告知を行いました。こちらのプレゼントなんですが、締め切りは明日7月31日の土曜日です。詳しくは番組ブログもしくはリスナー感謝祭特設ページをご覧ください。そしてなんとですね、その坂本さんの本ですね、プロ投資家が教える副収入1000万円の最短コースなんですが、ここにその応募がすごい来ちゃって。
あ、そうなんですか。
はい、そうなんですよ、はい、ということでですね、この番組をお聞きの方だけにダブルチャンスということで、はい、追加で5人の方にプレゼントいたします、はい、リスナー感謝祭込みで全部で10人という方なん
ですけど、ラジオ日記は太っ腹ですね。
そうですね、リスナー感謝祭のプレゼントにすでに申し込みされている方でも応募可能ということなので、こちらもぜひ皆さん応募してみてください。締め切りは8月5日木曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。これ坂本さんサイン
もうサイン書きました。汚いサイン相変わらず書きました。
いやいやいや、ね、サイン入りのご著書
中古で売れないようにするっていうよくある
そういうことなんですか。はい、全部で10人の方にプレゼントいたします。応募の締め切りが違うので、皆さんそのあたりはご注意ください、はい、ということで今日は新興市場の話、小川さんにしていただきましたが、大和さんいかがでしたか。
いや、なんかこうジャス今日とか結構下げてるからジャスダックとかもやっぱ頭に入れといて幅広い戦い方ができるようになったらそれ重要だな。
そうですね、ちょっとダメージが
そうですね、小川さんの話も僕にこう打撃があるような感じだったので、まあ、確かに
買っちゃった人の気持ちを考えながら話すっていうのは身についてきましたね。
そうですね、でも本当にPR に関してもすごい学びの多い回だったなと思います、うん、
いつも言っとるけどな
さて、あっという間にエンディングとなってしまいました。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いいたします。出演者へのご質問、投資に関するお悩みや銘柄診断してほしいなど、番組ウェブサイト右側の番組宛てメール送信フォームもしくは YouTube のコメント欄からどしどしお寄せください。この後延長配信でも引き続き小川さんに、ご一緒していただきまして、今週 の, ピックアップ銘柄なども振り返っていきたいと、
銘柄の話しましょう、
はい、思います。ぜひ引き続きご覧ください。ここまでラジオタイムのお相手坂本慎太郎さん、そして大和勝孝さん、小川義則さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
かぶりつきマーケット情報局、ラジオをお聞きの方とはここでお別れ。